恋の広報ラジオ2025年11月号ナンバー793をお届けします。令和7年11月1日発行、編集発行八千代町秘書公室秘書課、郵便番号 300-3592 茨城県有機郡八千代町大和田菅野屋1170番地、電話0296-48-1111 代表、ファックス0296-48-0161、ホームページアドレス https://www.town.ibaraki-yachio.lg.jp。朗読ボランティア欅の会がお伝えします。歳出決算額の内訳、項目金額全体に占める割合の順にお伝えします。項目民生費、金額33億6814万円、全体に占める割合 32.4%。 総務費28億8288万円、 27.8%。 農林業費8億8403万円、 8.5%。 教育費8億1204万円、 7.8%。 土木費8億121万円、 7.7%。 公債費、公の債務の公債費6億154万円、 5.8%。 衛生費5億2488万円、 5.1%。 消防費3億4464万円、 3.3%。 議会費1億1525万円、1.1%。 その他5211万円、 0.5%。 歳出103億8672万円。地方交付税19億8470万円、 17.8%。 国庫支出金12億7881万円、 11.5%。 県支出金7億2391万円、 6.5%。 調剤7400万円、 0.7%。 地方消費税交付金5億2556万円、 4.7%。 地方譲与税1億5258万円、 1.4%。 その他2億3766万円、 2.0%。 以上、依存財源。歳入111億5624万円。一般会計歳入決算額の内訳、項目金額全体に占める割合の順にお伝えします。項目徴税、金額30億3655万円、全体に占める割合 27.3%。 寄付金15億3693万円、 13.8%。繰越金9億7963万円、 8.8%。 繰入金3億7918万円、 3.4%。 諸収入1億6833万円、 1.5%。 その他7840万円、 0.6%。 以上、自主財源。 財政状況のお知らせ。令和6年度決算状況、健全化判断比率及び資金不足比率。令和7年第3回八千代町議会定例会で、令和6年度の一般会計をはじめとする各会計の決算について審査され、決算が認定されました。地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく、健全化判断比率、資金不足比率と、令和6年度決算状況についてお知らせします。なお、本文及び図表などは、千の位を下誤入しています。一般会計とは、福祉や教育など住民に広く行われる事業に関わる会計のこと。特別会計とは、特定の事業を行う場合、一般会計と区分して経理する会計のこと。令和6年度決算総額は、歳入が180億円、歳出が171億円になりました。表紙の説明をします。表紙の上部に、桃色の筆記体のローマ字で八千代と書かれています。下には、10月13日、総合体育館で、年齢や体力に関係なく、誰もが楽しめるニュースポーツの体験会が開催されました、とのコメントがあります。表紙一面には、真剣な表情でボルダリングの壁登りをする男の子と、それを手を添えて見守る男の人の写真が載っています。以上、表紙の説明でした。声の広報八千代、2025年11月号、ナンバー793の主な内容は次の通りです。財政状況のお知らせ。ケーブルテレビが八千代町でサービスを開始。就職祝い金の申請はお済みですか？アンコンシャスバイアスに気づこう。水道基本料金を減免します。街の話題トピックス、スポーツコーナー、みんなの広場、インタビュー、町長コラム、お知らせ版、八千代の秋祭り。以上、主な内容でした。特別会計。特別会計の決算状況。会計区分、歳入決算額、歳出決算額の順にお伝えします。会計区分、国民健康保険、歳入決算額、29億1320万円、歳出決算額、27億9594万円、後期高齢者医療、2億9958万円、2億9190万円。介護保険、19億3966万円。18億9587万円。中央土地区画、1億7123万円。1億6437万円。企業会計の決算状況。区分、収入決算額、支出決算額の順にお伝えします。区分、水道事業、収益的収支、収入決算額、5億3235万円、支出決算額、3億5291万円、水道事業、資本的収支、0円、6148万円。下水道事業、収益的収支、6億3229万円。5億9900万円。下水道事業、資本的収支、3億9229万円。5億5248万円。健全化判断比率とは、財政の早期健全化や 再生の必要性を判断するための指標。資金不足比率とは、町の公営企業の資金不足をその事業規模と比較して指標化したもの。いずれも国が定めた基準内に収まり、八千代町の財政は健全な状態であると認められました。健全化判断比率及び資金不足比率。八千代町の健全化判断比率。比率項目、八千代町、早期健全化基準、財政再生基準の順にお伝えします。比率項目、実質赤字比率、八千代町なし、早期健全化基準、14.54%、財政再生基準、20.00%、連結実質赤字比率、なし、19.54%、30.00%、実質公債費比率、7.0%、25.0%、35.0%、将来負担比率、なし、350.0%、なし。なお、赤字額がないため、実質赤字比率と連結実質赤字比率はなし、将来負担額が解消されたため、将来負担比率はなしとお伝えしました。八千代町会計別資金不足比率。資金不足比率、水道、下水道、中央土地区画ともになし。経営健全化基準 20.0%。 なお、資金不足額がないため、資金不足比率はなしとお伝えしました。令和7年度上半期予算執行状況。令和7年9月30日現在。令和7年度の上半期、令和7年4月1日から令和7年9月30日までの予算執行状況がまとまりました。皆さんに納めていただいた大切な税金などがどのように使われているかをお知らせします。一般会計、歳入、区分、予算額、収入済額、執行率の順にお伝えします。区分、徴税、予算額31億3,524万円、収入済額21億4,514万円、執行率 68.4%。 地方交付税19億2,114万円、13億3,700万円、 69.6%。 国庫支出金18億6,398万円、2億9,591万円、15.9%。寄付金11億8,282万円、4億6,048万円、38.9%。繰入れ金8億4,191万円、0円、0%。県支出金9億8,189万円、9,253万円、9.4%。調剤6億1,810万円、0円、0%。その他11億6,836万円、12億1,140万円、103.7%。合計117億1,344万円、55億4,246万円、47.3%。歳出、区分、 予算額、支出済み額、執行率の順にお伝えします。区分、民生費、予算額、33億3511万円、支出済み額、12億354万円、執行率 36.1%、総務費、24億1876万円、9億337万円、37.3%、農林業費、17億1099万円、3億382万円、17.8%、土木費、11億9674万円、3億5224万円、29.4%、教育費、11億6436万円、3億8748万円、33.3%、公債費、公の債務の公債費、6億6297万円、2億8894万円、43.6%、衛生費、5億8837万円、2億9229万円、49.7%、その他、6億3614万円、3億1569万円、49.6%、合計、117億1344万円、40億4737万円、34.6%。特別会計、会計別、予算額、歳入、収入済み額、執行率、歳出、支出済み額、執行率の順にお伝えします。会計別、国民健康保険、予算額、29億6361万円、歳入、収入済み額、11億2839万円、執行率 38.1%、歳出、支出済み額、9億4559万円、執行率 31.9%、後期高齢者医療、3億202万円、1億1296万円、37.4%、7846万円、26.0%、介護保険、19億7636万円、8億6739万円、43.9%、7億8506万円、39.7%、中央土地区画、1億5054万円、6204万円、41.2%、3376万円、22.4%、合計、53億9253万円、21億7078万円、40.3%、18億4287万円、34.2%。企業会計、会計、区分、予算額、執行額、執行率の順にお伝えします。会計、水道、区分、収益的収入、予算額、5億2455万円、執行額、2億5540万円、執行率 48.7%、収益的支出、4億5825万円、9815万円、 21.4%、 資本的収入2億2761万円、連円 0%、 資本的支出4億7773万円、1930万円、 4.0%。 下水道収益的収入6億3685万円、2億6061万円、 40.9%。 収益的支出6億2981万円、1億1191万円、 17.8%。 資本的収入4億725万円、782万円、1.9%。 資本的支出5億6140万円、2億526万円、 36.6%。 町有財産基金の状況、土地、道路河川は含まない69万3平方メートル、建物6万8834平方メートル、基金55億6563万円、町債現在高、特別会計を含む97億4292万円、内訳一般会計54億5630万円、うち臨時財政対策債30億1706万円、下水道事業会計39億8000万円、中央土地区画整理事業会計2億3228万円、水道事業会計7434万円。決算予算執行状況に関する問い合わせ、財務課財政係、内線3120。以上、財政状況のお知らせでした。担当は為貝浩子でした。
ケーブルテレビが八千代町でサービスを開始。現在、結城市、筑西市、古河市及び栃木県、群馬県、埼玉県の各一部地域でサービスを提供しているケーブルテレビが令和7年12月より八千代町で開局することになりました。ケーブルテレビサービスとは、80チャンネル以上のチャンネル放送、独自の地元情報番組、超高速インターネット、Wi-Fi サービス、光電話サービスなどをアンテナを利用することなく、一本の光回線を用いて提供するサービスです。どんな番組が見られるの？ケーブルテレビが開局すると、通常の地上波番組に加え、街の話題をお届けする地域密着の情報番組、防災に関する情報をリアルタイムでお届けする防災チャンネルなどが見られ、皆様の暮らしをより便利にするサービスが提供されるようになります。ケーブルテレビを見るには、ご利用には申し込み、工事及び月額利用料金のお支払いが必要となります。詳しくはケーブルテレビまでお問い合わせください。問い合わせ、ケーブルテレビ株式会社、電話 0120-25-1819。以上、ケーブルテレビについてでした。新規学卒者の皆様へ、 就職祝い金の申請はお済みですか。町内の事業所などに就職した方に就職祝い金を支給、20万円。申請方法、就職した年度の11月30日までに必要書類を役場3階まちづくり推進課に提出。令和7年度は12月1日月曜までに申請。対象者、次のすべてを満たす人。1、雇用される年の3月に中学校、高校、専門学校、短期大学、大学、大学院などを卒業している人。2、町内に本社、事業所などを有する個人または法人で雇用保険法による適用事業を行う事業所に就職する人。3、雇用保険法に規定する被保険者で、かつ雇用期間の限定がなく、事業主に正規雇用で雇われた従業員のうち、事業所の所定労働時間を通じて常勤する人。4、7月1日までに雇用され、翌年の1月1日まで継続して勤務し、町内に住所を有している人、雇用基準日に町外に住所を有し、11月30日までに町内に転入する人を含む。5、就労する企業に事業主、取締役など経営を担う職務を務めている2親等以内の親族がいない人。6、町税の滞納がない人。7、八千代町暴力団排除条例に規定する暴力団員などでない人。奨学金の返還を支援、最大60万円。申請方法、就職した年度の1月1日から31日までに、必要書類を役場3階、まちづくり推進課に提出。令和7年度は1月5日月曜から2月2日月曜までに申請。対象者、次のすべてを満たす人。1、申請時が属する年の1月1日に町内に住所を有し、現に居住している人。2、返還開始から5年経過するまでの間、町内に住所を有し、実際に居住し続ける見込みである人。3、35歳以下の人。4、奨学金の借り入れが終了し、その返還を開始している人。5、1年以内に高校、専門学校、短期大学、大学、大学院などを卒業している人。6、次のいずれかに該当する人。雇用期間の定めのない契約により雇用されている雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者。個人で農業、その他事業を営む人、またはその事業を専従者。次の方は対象外となります。国家公務員または地方公務員として常時勤務している人、会計年度任用職員を含む。独立行政法人に雇用されている人。 会計年度任用職員を含む。同一世帯内で朝礼などの滞納がある人。申請対象年に対してすでに同様の補助金を申請または受領している人。過去に本補助金の交付の決定を受けたことがある人。その他補助金を交付することが不適当であると町長が認めた人。問い合わせ、まちづくり推進課、地方創生係、内線3420。以上、新規学卒者の皆様へでした。アンコンシャスバイアスに気づこう。アンコンシャスバイアスとは、日本語では無意識の思い込みなどと表現され、誰にでもあり得るものです。これまでの経験や見聞きしてきたことなどから生み出されるため、完全に払拭するのは難しいかもしれません。アンコンシャスバイアスの何が問題？自分の中のアンコンシャスバイアスに気づかないままでいると、自分や周りの人の可能性を狭めてしまったり、誰かを傷つけてしまったりする場合があります。まずは、アンコンシャスバイアスに気づこうと心がけてみてください。やってみよう。無意識の思い込みチェック。食事の準備やお茶を入れるのは女性の役割だ。真夏の屋外での作業は男性がするべきだ。女性は感情的になりやすい。デートや食事のお金は男性が負担すべきだ。行政区などの重要な役割は男性が担うべきだ。チェックの数に良し悪しはありません。自分の中にあるアンコンシャスバイアスに気づくことが大切です。以上、アンコンシャスバイアスについてでした。11月は男女共同参画推進月間。茨城県では毎年11月を男女共同参画推進月間と定め、重点的に男女共同参画の普及・啓発活動などを行っています。性別に関わりなく、あらゆる分野で個性や能力を発揮できる地域社会の実現を目指しましょう。15年間理事会長を務めた女性の方の話を聞いてみませんか。日時、11月16日日曜、午後1時30分から3時20分。場所、中央公民館大ホール。講師、佐藤よしこ氏。東京都立川市大山自治会相談役。申し込み方法、電話または八千代町ホームページから申し込み。問い合わせ、秘書課地域共同係、内線3520。以上、男女共同参画推進月間についてでした。担当は為貝三郎でした。
申し込み手続き不要。水道基本料金を減免します。物価高騰対策として、町民の皆さんと町内事業所の経済的負担を軽減するため、水道基本料金の減免を実施します。基本水量 10立方メートルを超えた超過料金、下水道使用料は減免になりません。減免対象者、八千代町と給水契約をしているすべての人、減免対象期間、令和7年11月請求分から令和8年3月請求分。減免内容、水道基本料金の 50% を減免。契約後継別の減免額、消費税を含む。後継基本料金月額、減免額、1ヶ月あたりの順にお伝えします。後継 13mm、基本料金月額1925円、減免額1ヶ月あたり963円、20mm 2475円、1238円、25mm 3080円、1540円、40mm 4840円、2420円、50mm 8910円、4455円、75mm 2900円、1450円。例えば口径 13mm、 1ヶ月の使用水量10立方メートルの場合の減免額例。基本料金1925円マイナス減免額963円プラスメーター使用量110円イコール1072円。問い合わせ、上下水道か上水道係、電話 0296-48-2037。 以上、水道基本料金を減免についてでした。町の話題トピックス、山大株式会社による出前講座。9月18日、下行き小学校横関正俊校長で3年生を対象に、山大株式会社大久保圭一代表取締役社長による出前講座が開催されました。講座では、ノンフライのカップ麺ブランド、凄麺ができるまでについての説明や、製麺機を使って生地から麺を作る体験が行われました。麺作り体験をしている写真が載っています。100歳のお祝いで敬老訪問。9月30日、野村町長が敬老訪問として、令和7年度100歳を迎えた大里水さんの自宅を訪問し、賞状と記念品を手渡しました。家族の方によると、大里さんは毎日家の草取り作業をしているほか、厳しい暑さが続いた今年の夏でも、1日3食しっかりと食事をとっているとの話がありました。町長と賞状を手にした大里さんの写真が載っています。ベトナムの中秋節イベントを開催。10月4日、農村環境改善センターで八千代町地域おこし協力隊主催のベトナム中秋節体験イベントを開催しました。当日は日本人とベトナム人合わせて16人が参加し、ベトナム料理のバインセヨ、 ベトナム風お好み焼き作りや、月餅を食べながらの交流会を楽しみました。料理をしながらイベントを楽しむ写真が載っています。アルミ缶回収協力者表彰で優秀賞。令和7年度アルミ缶小中学校回収協力者表彰で、川西小学校石澤勲校長が優秀賞を受賞しました。10月7日に行われた表彰式では、児童たちの中心となり、回収活動を行った6年生の松永夏穂さん、川村祐樹さんが石澤校長と共に出席し、アルミ缶リサイクル協会の中島圭部長から感謝状と記念品が授与されました。石澤校長、中島圭部長と感謝状と記念品を持つ松永夏穂さん、川村祐樹さんの写真が載っています。令和7年度花壇コンクール表彰式を開催。10月8日、令和7年度花壇コンクールの表彰式を開催しました。このコンクールは、花のある心和むふるさとづくりを目的とした環境美化運動の一環で、今年度は町内の24団体が参加、そのうちの9団体が表彰され、最優秀賞には下山川行政区が選ばれました。花壇コンクール入賞団体、最優秀賞、下山川行政区、特別賞5団体、区長親和会会長賞、栗山シニアクラブ、未来クラブ連合会長賞、川尻花サロン、子ども会育成連合会長賞、本殿子ども会育成会、男女共同参画特別賞、堂前六歩有志会、地域おこし特別賞、佐野東老人会、優秀賞3団体、荒野演樹会、ふれあいサロン、サンババトリオ。町長と表彰状を手にした入賞団体の皆さんの写真と、下山川行政区の花壇の写真が載っています。以上、町の話題トピックスでした。スポーツコーナー。スポーツ大会の結果、継承は略します。第107回町民野球大会、時9月7日日曜、14日日曜、ところ八千代町民公園、主催八千代町スポーツ協会、八千代町軟式野球連盟。主な結果、優勝モンスター、準優勝、八千代一中 OB 会。優勝したモンスターの皆さんの写真が載っています。古河市バレーボールスポーツ少年団親善交流大会、第8回三和設計杯、時9月13日土曜、ところ御用ふれあいスポーツセンター、主催古河市バレーボールスポーツ少年団。主な結果、第3位八千代フェニックス。第92回八千代町グラウンドゴルフ定期大会、時9月16日火曜、ところ八千代町民公園、主催八千代町スポーツ協会、八千代町グラウンドゴルフ連盟。 主な結果、男子の部、優勝、諏訪健志郎、桜、準優勝、宮田隆夫、FGG、第3位、鶴巻岩尾、県友会、第4位、大竹継夫、FGG、第5位、内藤勝夫、FGG。女子の部、優勝、鈴木キミー、テイジージ、準優勝、野中春江、テイジージ、第3位、矢口凛、テイジージ、第4位、平田春井、テイジージ、第5位、竹垣豊子、県友会。ニュースポーツ体験イベントを開催。10月13日、総合体育館で八千代町教育委員会主催のニュースポーツ体験イベントを開催しました。ニュースポーツは年齢や体力に関係なく誰でも楽しめるスポーツで、このイベントではボッチャ、モルック、ボルダリング、ディスゲッター、スポーツダーツの5種目の体験を実施。当日は子どもからお年寄りまで幅広い年代の方が参加し、どの種目も和気あいあいと楽しむ様子が見られました。ニュースポーツ体験を楽しむ写真が載っています。問い合わせ。スポーツ振興課、スポーツ振興係、総合体育館内、電話 0296-48-2469。 以上、スポーツコーナーでした。担当は小竹美沙夫でした。
みんなの広場、大好きな人、西豊田小学校5年、板倉舞さん、祖母春美さん。私の大好きな人、私の大好きな人はおばあちゃんです。ばあばは私たちの通学班と一緒に学校まで歩いてくれます。また、バルーンアートが大好きで、いろんな動物、花など作ってくれます。私も時々教えてもらいますが、難しいです。でも、風船バレエも一緒にしますが、とても楽しいです。これからクリスマスに向けて、バルーンでスノーマン、雪だるまを作ると話していました。これからも体に気をつけて元気でいてほしいと思います。舞さんとおばあちゃんの2人の写真が載っています。笑顔がいいね。飯山月ちゃん、令和6年9月17日生まれ。父翔平さん、母愛さん。元気いっぱいでどこでも登ろうとしちゃう月ちゃん、いつも笑顔をありがとう。早紀くんと一緒に仲良くすくすく育ってね。月ちゃんの笑顔の写真が載っています。吉村愛希ちゃん、来希ちゃん、令和7年2月4日生まれ。父、幸喜さん、母、綾さん。愛希、来希、吉村家に来てくれてありがとう。愛来の笑顔が家族みんなの癒しで、お兄ちゃん、お姉ちゃんも2人の笑顔が大好きでたまらないみたい。どんな時も可愛い笑顔を忘れずに、これからもすくすく成長していこうね。大好きだよ。愛希ちゃん、来希ちゃんの2人の笑顔の写真が載っています。八千代文芸、俳句。八千代文芸、俳句回戦。イクマンのコスモスすれ合う風の色。イクマンのコスモスすれ合う風の色。 コスモス連れ合う風の色、久米田川村栄子。燃え尽きて蝉の亡骸地に帰る。燃え尽きて蝉の亡骸地に帰る。荒い肩の三竿。一名に長短ありて秋彼岸。一名に長短ありて秋彼岸。菅野屋照内美代子。震災期語りし祖母の腕太し。震災期語りし祖母の腕太し。小屋倉持幸子。七素地の自由を生きて三幕食う。七素地の自由を生きて三幕食う。大里山中康夫。さんま焼く袋小路に煙立つ。さんま焼く袋小路に煙立つ。下妻市神保武雄。朝顔の鶴にせかれて支柱立て。朝顔の鶴にせかれて支柱立て。坂東市加藤真理子。さんま焼く海の香りを閉じ込めて。さんま焼く海の香りを閉じ込めて。松本野口雅子。松孫へ送る自慢のマスカット。松孫へ送る自慢のマスカット。太田古橋愛子。短歌。ガタンゴと上層線の音空と、筑波青国映画の予感。ガタンゴと上層線の音空と、筑波青国映画の予感。太田山口正明。暑さよけ育ちしピーマン、今日もまた十個を取りて我は満足。暑さよけ育ちしピーマン、今日もまた十個を取りて我は満足。大都神殿山本よし子。雲よくも変幻自在さまようか。雲になりたい今もありすぎ。雲よくも変幻自在さまようか。雲になりたい今もありすぎ。塩本小倉敏夫。ボランティアしながら我が教えられ、伊達ではないぞ長者の知恵。ボランティアしながら我が教えられ、伊達ではないぞ長者の知恵。足ヶ谷須澤哲夫。みんなの広場では皆さんからの投稿をお待ちしています。問い合わせ秘書課広報 PR 係内線3530。以上、みんなの広場でした。インタビュー。町民の皆様を紹介します。猪瀬隆人さん。 JOC ジュニアオリンピックカップ第44回全日本ジュニアバドミントン選手権大会に出場しました。質問。ジュニアオリンピックに出場した感想は。答え。中学3年生から高校2年生までのジュニアの部で出場して、茨城県予選も本戦も対戦相手が高校生で、予選は勝ち抜いて本戦に行けたんですが、本戦では相手の選手との力の差をすごく感じました。でも大会では自分が憧れている高校生の選手たちの試合も目の前で見ることができたので、そこから学べることがたくさんあって、とてもいい経験になったなと思います。 問、バドミントンを始めた経緯は？答え、もともと姉がバドミントンをやっていて、送迎の関係で自分も一緒に体育館に行っていた時に、コーチにやってみなよと言われたことがきっかけで、小学1年生から本格的に始めました。今はバドミントンクラブリセに所属していて、土日はクラブでの練習、平日は社会人のバドミントンクラブの練習に行ったりしています。質問、今までで一番印象に残っている試合は？答え、小学6年生の時の関東大会の決勝です。3年から6年生まで同じペアでやっていた人がいて、3年から5年生までは関東ベスト8で全国に行けなかったんですが、6年生の時に決勝で1位になり、全国に行けた時はすごく嬉しかったです。当時は遠征や他県での大会も多く、いろんな人と戦っていろんなことを学んで、より頑張ろうという気持ちになりました。質問、バドミントンを通して感じることは？答え、中学生になってから生徒会に入り、今は生徒会長をしているのですが、小さい頃からいろいろな大会に出ているので、人前に出ても緊張しないことが生徒会活動にも生きているなと感じます。また、今の自分があるのは家族がいろいろな面でサポートしてくれているのがすごく大きいなと思います。今もそうですが、小学生の時の方が今より練習時間が長くて、送迎をしてもらったり、弁当を作ってもらったり、土日も自分のために時間を使ってもらって、ここまで来ることができていると思うと、本当に感謝の気持ちしかないです。メダルと賞状を手にする猪瀬貴人さんの写真が載っています。以上、インタビューでした。担当は小野里節子でした。
町長コラム、ボリューム61。連携協定によるまちづくりの考え方。八千代町はまちづくりや防犯防災について、近隣自治体や多くの民間企業などと連携協定を締結し、さまざまな分野で取り組みや準備を行っています。先にマレーシア研修を紹介しましたが、続きがあります。参加者の中に、山梨県山中湖村の村長さんがいまして、時間を見ては町の特色や行政の在り方などの意見交換をしていましたが、うちはね、富士山がいつ爆発するかわからないんだ。ヒヤヒヤしててね、離れたところに避難場所がないか考えていた。というのです。八千代町は現在特に防災対策での連携を強化していますが、一方で避難所としての受け入れ協定も行っています。水戸市、いわき市、境町、鬼怒湖海川流域自治体などです。考え方として、困った時はお互い様、手を差し伸べるの精神が必要です。災害はいつ、どこで、どのような形で発生し、私たちの日常生活を脅かすか、誰にもわからない。助けるときもあれば、助けられるときもある。大事なことは、手を差し伸べてくれる仲間を作ること。そして、約束をしておくことだと思います。山中湖村は、最後の富士山噴火から300年以上経過し、いつ噴火してもおかしくないという自然の脅威に向き合う村です。災害時の避難場所として八千代町を指定されたのもご縁であり、お答えするのが八千代町の役割であると思います。お互い様の考え方です。さて、 山中湖村は圏央道を使い、車でおよそ3時間の距離にある山梨県南東部に位置し、富士五湖の一つである山中湖を中心に広がる、人口がおよそ5800人の村です。世界に名を馳せる富士山と生きるがキャッチフレーズです。豊かな自然、水や緑に恵まれ、霊峰富士をバックに、四季折々の花のある風景が素晴らしく、訪れる旅行客はピーク時には150万人いたという別荘、旅館を多数保有するリゾート地であります。しかし、私も責任ある立場です。もっとお互いの利益を求めたいと考えます。平坦な大地と温暖な気候を有し、農業を基幹産業とする八千代町、山間部の寒冷地で観光業を基幹産業とする山中湖村、大きく特色の異なる両者ですが、人口減少、少子高齢化克服の課題は共通していますので、持ち味の長所で欠点を補うことができれば、お互いに得るものは大きく、チャンスが訪れたと解釈します。以上、町長コラムでした。有料広告、沢木観光株式会社、祝昭和100年、どこに行くかはお楽しみ、昭和レトロミステリーツアー。12月のツアーは、年末社運企画、昭和レトロミステリーツアー。どこに行くかはお楽しみ、昭和レトロな世界にタイムスリップ。名物〇〇〇のお土産もあります。出発日、12月20日土曜。旅行代金、お一人様税込み14,000円。貸切バス代、ガイド代、昼食代、入場料など含む。運行バス会社、沢木観光バス。バスガイド同行。最小最高人員、28名。受付人員、1名様より。コース、八千代町役場、8時発。下町、〇〇〇〇散策。ランチビュッフェ、昭和レトロ体験、〇〇〇〇見学。八千代町、19時ごろ着。お申し込みお問い合わせ。電話受付、平日9時から18時。沢木観光株式会社、茨城県結城郡八千代町菅野屋502番地1、電話0296-48-2311。鈴の木ハウスプラス住宅メンテナンス、高気密高断熱住宅、リフォーム、外壁塗装ほか。鈴の木ハウスプラス、鈴木浩二。住宅のお悩みは、鈴の木ハウスプラスにご連絡ください。八千代町東引田656-2。電話、ファックスともに、0296-49-1697。携帯電話、090-4928-4483。司法書士、行政書士、太田良介。相続遺言、初回相談無料。平日9時から18時で実施。土曜、日曜、祝日や早朝夜間でも事前相談により対応可能です。会場、有機郡八千代町菅野屋1178-1。担当、司法書士、行政書士、太田良介。電話、0296-48-9107。完全予約制につき、事前にご連絡ください。筑波根法律事務所。身近な法律問題のご相談、 ご予約随時受付中です。どうぞお気軽にお問い合わせください。次の3分野は初回30分無料。債務整理、交通事故、相続遺言。なお、事情によりお受けできないこともございます。電話、0296-30-5600。電話受付時間、平日9時から17時30分。つくばね法律事務所、茨城県下妻市大園木2839-1、大店ビル2階。国道294号線バイパス沿い、安らぎの里下妻隣、茨城県弁護士会所属、関健太郎、門井節夫、高中学、飯塚夏樹、山本大輔。株式会社レステコホーム、県政エリア不動産専門店、中古住宅売却相談、そのまま買います、無料査定、片付け不要。どんなに古い空き家でもご相談ください。空き家の未来、株式会社レステコホーム上層店、上層市三街道宝町2705、電話0297-21-9577。ケーブルテレビ株式会社、八千代町にケーブルテレビが開局します。地元の情報が満載、コミュニティチャンネル誕生、地域の話題を徹底取材、地元ニュース、学校行事、お店紹介、困った時のサポートも万全、24時間電話受付、365日対応、訪問サポート。ケーブルテレビ株式会社、フリーダイヤル0120-25-1819。日野自動車古賀工場、期間従業員大募集。しっかり稼げて誇れる仕事がここにあります。ご予約、お問い合わせ、日野自動車採用センター、フリーダイヤル、0120-541-376、平日9時から19時、土曜祝日9時から17時、株式会社関東サービス公社、水道メーター検診スタッフ募集、坂東市のお仕事、未経験者歓迎、不要内 OK、 賢く働く、各家庭の水道メーターの数値をチェック、検診票を投函するお仕事です。仕事内容、市内担当エリアの各家庭を回り、水道メーターを読み取り、検診票の投函を行っていただきます。勤務エリア、坂東市内の担当エリア。担当エリアは固定制です。応募、お電話にて応募受付中。平日9時から17時30分。なお、面接は坂東市役所にて行います。お電話はこちらまで。電話048-640-1372。給与、出来高払い制。なお、使用期間中は時給1005円。1件あたり64円から74円。月600から800件。1ヶ月の収入例。検診件数874件、6万55円、検診4日稼働、1日の流れ、 ご自宅から坂東市内を回ります。お昼は自由に取っていただいて OK。一日の検診が終わったら直帰。なお、月の検診完了後に機械の返却と月末に月1回のミーティングがございます。プラント運転管理、検診料金徴収業務など、株式会社関東サービス公社、埼玉県埼玉市大宮区大門町 3-59-2、坂東営業所、坂東市水道課内、電話 048-640-1372、採用担当。公営樹木葬墓地販売会、令和7年11月23日日曜、24日月曜祝日。どなたでもご購入いただけます。販売者、茨城県境町、五霞町、坂東市、古河市、佐島環境管理事務組合、佐島斎場。電話0280-87-0619、郵便番号 306-0404、 茨城県佐島郡境町長井戸174、清水が丘聖地霊園で検索。以上、有料広告でした。担当は為貝ひろ子でした。